ジオミックス京都をお聞きの皆さん、こんにちは。国際ジャーナリストの堤美香です。堤美香、社会の真実の見つけ方スペシャル。この番組は毎月第3金曜日のこの時間、国際ジャーナリストである私堤美香がニュースや政治、社会の真実を知ることで、世の中にあふれる様々な情報を読み解き、幸せな未来を作るためのお手伝いをしたいと思っています。今一体日本と世界で何が起きているのか。さて、本日取り上げるのは、新型コロナウイルスの裏で進んでいること、コロナショックドクトリンについてです。ショックドクトリンというのはですね、私たちがとても感情的に大きく揺さぶられる出来事、事件、ニュース、スキャンダル、そういったことが起きた時に、国民の目が全部そこに逸れている間に、普段だったら国民が怒って反発するようなとんでもないルール変更を政府がしれっとしてしまうこと、これをですね、いわゆるショックドクトリンというのですね。日本のものだけではなくてですね、例えばアメリカだとか旧ソ連だとか、まあ、ヨーロッパの各国ですね、いろんな国で、まあ、要は政府が使う手法ということです。まあ、普段だったら日本もですね、国会で野党がわわわわ大反対する、で国民もすごく怒ってわーっと SNS が炎上する。だけども、例えば今のように新型コロナウイルスの話題で毎日毎日ワイドショーはそれ一色ですよね。そうすると私たちの意識は全部そこに集中してしまう。そうしている間に、私たちが気がつかない間に、私たちにとってとても大切なこと、私たちの暮らしや、未来に関わること、私たちの資産に関わること、お金に関わること、食べ物の安全に関わること、命と健康に関わること、そういったルールがいつの間にか変えられている。今回ですね、去年から今新型コロナウイルスの話題一色に今もなっていますけれども、実はしっかりとこのショックドクトリン使われています。日本は、マスコミの報道の自由ランキングというので、まあ、大変順位が低いということで有名なんですね。国境なき記者団という団体がですね、毎年毎年世界各国の報道の自由度ランキングというのをこうランク付けして発表するんですけれども、日本は非常にランクが低いです。最新のランキングでも67位、アフリカ諸国よりも下と。先進国なのにそんなに低いの？きっとね、皆さん驚かれると思うんですけれども、まあ、日本の場合はですね、マスコミのまあ構造自体が非常に特殊で、記者クラブ制度というのがありますから、まあ、マスコミの記者さんたちは、各省庁の持っているクラブですね、記者クラブというところに行って、そこから情報をもらう。情報をもらって、それを新聞に書くと。テレビに出す。まあ、そういうあのシステムがありますので、まあ、一種の情報カルテルのようなシステムが日本にはあって、まあ、これ非常に特殊なんですけれどもね。なので、記者個人の報道の自由というのは、まあ、実質的にはないという、そういう状態になっています。まあ、他にもいろいろ理由はあるんですけれども、非常にこの構造的な問題が大きいですね。ですから、まあ、ある意味、ショックドクトリンをするときに、日本はとてもやりやすいとも言えます。では、実際に、去年からどんなショックドクトリンというのがあったのか。今日はですね、実は、スペシャルゲストをお迎えしています。洛和会丸田町病院の、細川豊志院長に今日来ていただいています。細川先生、こんにちは。
こんにちは。
先生、いかがでしょう。先生もね、こうした問題、実は、お医者様なんですけども、非常に、精通しておられる、ちょっと変わったお医者様なのです。なので、まあ、ショックドクトリンの話なんかも、先生、とても、関心持って、各種で解説もされていると思うんですけれども、いかがでしょう、先生。去年からのコロナ、新型コロナウイルスの、ワイドショーの報道の裏で、いろんなショックドクトリンがあったと思うんですけれども、まあ、先生としてはどのあたりがアンテナに引っかかったところでしょうか。
はい、 細かく見れば、かなりの数あると思うんですけども、多分、このリスナーの方々が、こう聞いて、あっと思い出せるような大きな事件だけに絞って話をすれば、まあ、去年というよりはだいぶ遡るんですけども、まあ、2018年が私のアンテナでは非常にそういうケースが多かったですよね。で、例えば皆さん方、日大のアメリカンフットボールで、ね、休憩時間がなんか後ろからアタックしてきて、すごく問題になったのが2018年の3月なんですけどね。あれも、まあ、確かに問題ではあったんですけども、あそこまで昼も夜も大騒ぎするほどのものだったかというんですけども、あの時に実は日本はですね、そのアメリカを抜いた TPP に関して条約をチリで署名したってるんですよね。で、その2018年の12月の30日から発効されてるんですけども、多分聞いておられる方で、このことについてニュースで耳にしたっていう方はおられないと思うんですよね。はい、まあ、それが一つ。まあ、他にもね、実は森友学園、家計学園の問題っても散々やったと思うんですけどね。これが2018年の4月、5月ぐらいだったんですけども、これも堤先生がおっしゃっておられます、種子法の廃止の時期、種苗法を改正したという話とかですね。そういう大きなその法律の改正があった時期にちょうど当たっているということなんですね。年末になりまして、オウムの朝原祥光さんとかがですね、処刑されたっていう話があったと思うんですけども、まあ、あの時も結構大騒ぎですけども、あれはちょうど水道法の改正という、まあ、大きな日本の、まあ、水と空気と安全がただみたいに思っている日本人にとっては非常に大きな問題になる法律の改正があったのにほとんど誰も知らないということになるんですよね。で、今回の新型コロナウイルスに関しましてはもちろん新型コロナウイルスは私も仕事が医者ですので病院でも結構大変な状態ですので、ね、もちろん重要なことなんですけどもその騒ぎの裏でやはり何かが起こっているということについてはまあ感じていたんですね。具体的に言えば、まあ、これも堤先生も詳しいと思うんですけども、日本の年金についてのですね、お金の動きということに関して、非常に大きな人事異動といいますか、動きがあったと。で、これはまあ、おそらく、かつてゆうちょがですね、民営化されたときに、日本の郵便貯金をごっそりと持っていかれましたよね、国際資本にね。あれと同じの、ほとんど同じパターン。起こっているということになります。はい。
今たくさんのね、食徳取り2018年からいくつかね、まあ、水道法改正とか種苗法改正とか挙げていただきましたけれども、まあ、去年のそうですね、去年ちょうど新型コロナウイルスのことでわーっと盛り上がっていた時に、年金ですよね。日本の年金、私たちの年金の、まあ、使われ方。まあ、具体的に言うと、私たちの年金って、まあ、運用されてるんですね。投資して運用されてる。その運用をする、まあ、メンバー、運用する人たちの、まあ、人事異動というのが去年起こって、で、非常にそれが重要な人事だったんですけれども、で、これがやっぱりそのワイドショーに書き消されてしまったというのがありました。先生、年金のお話ですけれども、どのあたりが、この、先生が一番こう懸念されたところだったんでしょうか。
現在ですね、まあ、皆さん方もそうでしょうけど、まあ、銀行に預金しててもまあ利子もつかないということで、まあ、この年金ですね、まあ、国民が納めている年金がですね、まあ、積み上がったとしても、まあ、増えていかないということを考えるとですね、まあ、これを投資に回すという発想はあるわけなんですよね。でもこれって運用している人にとってはですね、まあ、日本国民の血税みたいなもんですから、そのリスクの高いところには当然持っていけないはずなんですけども、そういったことの、まあ、縛りが今まであったわけなんですね。で、実は、まあ、日本の年金を運営しているところがですね、運用しているところがね、年金積立金管理運用独立行政法人と、まあ、通称グリフと言われるんですけども、まあ、そこがやってるんですけども、実は昨年の、まあ、コロナウイルス騒ぎが始まった4月ぐらいに、非常に大きな人事異動が実は起こった。はい。で、これはですね、まあ、理事長は、まあ、農林中金の、まあ、宮園さんという方が習えたんですけども、まあ、理事長って別に担がれてるだけでさほど問題ではないんですけどね。で、農林中金というのは実は農協などがお金をたくさん、まあ、持ってるわけなんですけども、まあ、そこのね、 まあ、運用したり管理してるという金融機関なんですけども、まあ、一応、ですから投資とかには多少詳しい人。まあ、でも、まあ、この人置いといて、一番問題なのは、実際にこの年金を運用するための投資最高責任者。まあ、要は、運用するアドバイザーに就任された方が、またまたこれ、元ゴールドマンサックスということで、上田英二という方なんですけどね。でこれって、知ってる人は思い出されるのは、まあ、日本のいわゆる郵便貯金ですね、ゆうちょが民営化されたときに、同じくその運用をゴールドマンサックスの OB の方がやられて、まあ、ごっそり持っていかれましたね。だから、まあ、堤先生は、まあ、ニューヨークにおられまして、そういう、まあ、野村証券でしたよね。というところで、こういったものの運用には詳しいと思うんですけども、で現在どういう方向に進んでるか分からないんですけども、この4月にこの人事異動が出た途端にですね、今までこのいわゆる年金のお金っていうのは外国への投資先比率っていうのは 40% に抑えられてたんですよね。やっぱりリスクが高いということで、それがあっという間に 50% にまあ増額したということですね。でこれがこのまあ1年ぐらいの間に随分いろんな動きをしてるはずなんですけども、まあどこにも表に出てこないというところが、まあ堤先生のいわゆる食ドクトリンの一つじゃないかというふうに考えているということです。
そうですね。やっぱりあの年金の問題って他の国でもね、年金ってもちろん投資して運用はするんですけれども、国民のこれはあのリスクが高いものには投資しないんですよね。まあ、ところが投資している、まあ、運用している側からすれば、例えばアドバイザーに損しても、それからプラスになっても手数料というのは必ず入りますから、まあ、この人たちにとってみれば、まあ、年金をハイリスクで運用して非常にあの美味しいということなんですね。なので、でアドバイザーも、まあ、ゴールドマンサックスのような外国の金融機関から来ている人だったりする。で結局じゃあ誰のためにこんなに高いリスクの高いものに投資してるのかなというのが今一つわからない。でリスクが高いものに投資してもし吹っ飛んでしまったら結局付けを払わされるのは私たち国民の老後資金という非常にこれ大事な重要なことなんですけれども、まあポイントはですね、それがやっぱりコロナで書き消されてしまっている。全然表に出ないというのはそういうことですよね。
はい。ただ、年金っていうのは、まあ、現在ももらってる方も多いと思われるんですけど、もともとは、辞めた時点のですね、基本給ぐらいを確保できるという金額だったんですよね、かつてはね。それで十分老後やっていけるとなっていたのが、今現在実際手元に受け取った方がですね、驚くべきぐらい少ない金額ですよね、はっきり言って。
そうですね。
はい。多分、まあ、いわゆる生活保護を受けておられる方、がもらってる金額より低いですね、ほとんどの方はね。はい。で、そういうふうな貴重な、ただでさえも財源が枯渇しつつあるというような状態の、まあ、大事な年金を、まあ、そういうところに持っていかれて、まあ、投資して失敗すると。で、まあ、これは多分株をやっておる方分かると思うんですけども、まあ、上がっても下がっても証券会社には売っても買ってもですね、まあ、手数料が入るわけですよね。だから別に、勝とうが負けようがお金なくなるが構わないわけですよね、おそらくね。で、まあ、それが本当に年金を増やすために運用してくれるならいいと思うんですけども、まあ、ゆうちょの例を取ってみれば、おそらくは持っていかれるだけになってしまうだろうということが、まあ、一番懸念されるんですけどね。こういったことが、まあ、報道されないということが、まあ、マスコミをあんまり信じちゃダメよっていう話につながるかなと思うんですけどね。
はい、そうですね。そういう意味で言うと最初にね、さっき出てきた、日本は報道の自由度が非常に低いという話につながると思うんですけども、まあ、こういうことを例えばマスコミが報道しない。で、ワイドショーは新型コロナのことばっかり、まあ、一色、そればっかり、あとはオリンピックですよね、今だったら。そればっかりやっていて、ほとんど他のことはやらない。で、新聞はどんどんどんどん部数が減っているというところで、まあでも私たちの年金のようなものだったり、まあ、他にもさっきの水道とかね、種とか、いろんなものがコロコロ、今だったらまあ中小企業ですね。中小企業はどんどんこう潰れていくような法改正だったり、給付金なしの罰則ありの緊急事態宣言のようなものだったり、まあ、中小企業潰しっていうのも今行われていて、これもですね、まあ、今の政権に入り込んでいる、やっぱりゴールドマンサックスの方ですね、がアドバイザーになって、中小企業をもっとこう統合していきなさいというアドバイスをしている中で、中小企業潰しが起こっている。でこういうことが起きていくと、 私たちなんとなく知らない間にどんどんどんどんどんどん大事なものが奪われてしまって、気づいたら、まあ、取り返しがつかなくなっているということになってしまう。で、例えば地方なんかも、地方創生ができなくて、どんどん中小企業が潰れてしまうと、地方ってバタッと倒れてしまいますよね。で、そんな中地震なんか来たらもうひとたまりもないということになってしまうので、じゃあどうやって身を守るのかっていうところで、やっぱりね、私たち、今日ここで先生と私が話したような情報、報道に出てこない、テレビに出てこない情報だったりとか、それから物の見方だったりとか、今どういう、誰と誰がどういうふうにつながって、今何が起きているのかっていうことを、まあ、そういう物の見方だったりね、そういうものを自分でこう手に入れていくしかないという、そういう時代になってきてると思うんですね。で、そこでやっぱり大手マスコミでは、まあ、いろんな制約があって、今、本当のことって言えないので、例えばこういうコミュニティラジオみたいな、ものすごくスケールは小さいんだけれども、まあ、ほとんどタブーが、まあ、タブーゼロですね、ここなんか。ここなんかもうタブーゼロで、もう何でも自由に言えると。で、これは地域の、地域による地域のための小さなマスコミ、メディアですから、ある意味本当のことが伝わりやすい。ですね。で、これを本当にこの地域の聞いている人たちが、まず耳で聞いて、で、耳で聞いたものを周りの人に口コミで伝えて、で、そうやって本当のことっていうのは確実に広がっていくっていうことができるという、そういうメディアだというふうに思います。それから、まあ、細川先生なんかは YouTube もね、やってらっしゃるので、YouTube なんかだと全世界に伝わりますから、スケールは小さいけれども、大きく拡散すると。そういう情報の伝え方っていうのが、まあ、今後は身を守っていくんじゃないかなというふうにすごく感じます。先生、いかがですか？ YouTube やってらして、やっぱりタブーなくお話できてると思うんですけれども。
今のところは比較的自由ですけども、まあ、周辺からは危ないなとも言われてますよね。で、ただね、大事なことは、実はそのリスナーの方って、まあ、私の個人的な知り合いの方に勧めたりもしてるんで、全然今までこういったことに関心もなければ知らなかった方が、それを聞いて、がぜん勉強しまくるというか、方結構おられるんですよ。
うん、
で、意外に多いのが、まあ、子供さんが小学校、幼稚園ぐらいの30代ぐらいの女性なんかが、やっぱり自分だけのことでなく、次の世代のことも考えてというあたりから、結構熱心に入ってこられる方も結構おられるんですね。ただ、情報様々な、まあ、YouTube を含めまして Twitter いろんなところから情報取れますけど、中にはやっぱり、まあ、全然ダメなものもあれば本当のものもあるので、その取捨選択は大事になるかもしれませんけども、こちらを集めよう、得ようと考えれば結構手に入る時代なんですよね。かつての本とか新聞、テレビしかなかった時代に比べると。
そうですね。
だから一旦気がついてほしい。
はい。
だから身近なことですごいことが起こってるんだということを、うん、と思わずに、そんなことがあるんだって調べていれば、分かっている人たちにとってはすでに当たり前の常識になっていることだということに気がついていただければいいと思うし、こういった FM 放送なんかが結構ね、まあ、自由に喋るっていうのはね、FM っていうのは数が多いのと、AM に比べるとね。だから結構、
そうですね、
まあ多分自由度はずっと残っていくと思うので、こういうのは今後非常に大事な真実を伝えるメディアとして、まあ、私は生き残っていくし、重要なものになると考えているんですけどね。
はい。本当にそうですね。またこのラジオミックス京都、実は、明日で5周年なのですね。で、こんな小さい局がですね、5年ももう地域の人に愛されて、まあ、続いているっていうのはね、本当に素晴らしいことで、で、これから今細川先生おっしゃったようにね、ますます地域メディアの、出番が、来る時代になりますので、本当にしっかり頑張っていきたいというふうに思います。そろそろ時間が来てしまったので、今日は細川先生本当にどうもありがとうございました。楽和会丸田町病院細川豊先生でした。先生本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
堤美香社会の真実の見つけ方スペシャル。この番組は金曜日21時25分から、また日曜日の7時25分からも再放送されています。番組の再放送終了後にはラジオミックス京都の番組ページからポッドキャストで何度でもお聞きいただけます。 そして毎月1回配信している私の会員制動画コンテンツ月刊アンダーワールドの中でも今日出てきたようなお話詳しく取り上げていますので、堤美香スペース月刊アンダーワールド、これで検索してみてください。そしてまた幻冬写真書の日本が売られる、そして今年2月に出た株式会社アメリカの日本解体計画、こちらも絶賛販売中ですのでぜひチェックしてみてください。堤美香社会の真実の見つけ方スペシャル、次回もぜひ楽しみに。